皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はキエフルーシが滅亡するところまで説明をしました。キエフについては場所が場所なんでロシアの歴史と言えるのかって話はあるかもですが、今回からは正真正銘今のロシアの領土と直結するところの話となります。そんな今回の主役はモスクワ公国です。ということでざっくりロシア史第3回張り切っていきましょう。今回の主役はモスクワ公国ってことですが、でもその前に前回最後に大きな勢力として登場してきていたのはモスクワ公国ではなくてウラジーミル大公国でしたよね。ロシアの英雄アレクサンドル・ネフスキーがその大公として活躍していたわけですけど、そのアレクサンドル・ネフスキーが死んだ後に子供のダニール・アレクサンドロヴィッチに与えられた土地がモスクワ公国の起源となります。でウラジーミル大公国はというと、その後大した君主が出てこなかったためか14世紀の頭になると権威が低下してきていて、国内の小公国たちが命令を引かなくなってきていたんですね。支配力が弱まったウラジーミル大公に代わって力を持ち始めていたのが東北地域にあるトベーリ公と、そして先ほど出てきたモスクワ公。この2つの国は立地的に恵まれていて、ロシアの中でも比較的豊かな農耕地帯であったんで税収も多くて潤っていたんですね。この2つの国は俺がウラジーミル大公になるんだってことで、14世紀の頭頃から大公のポジションをめぐって争いが始まるようになるんですけど、14世紀の中旬頃までになるとモスクワ公勢力がトベーリを圧倒するようになって、ロシア国内における優位性を獲得していくことになります。そんで様々な公国を吸収していく形でモスクワ大公国として進化するわけなんですね。モスクワ公国がモスクワ大公国となったと言えるのはモスクワ公イヴァン1世の時代あたりからなんですけど、この人はですねすごいあだ名を持ってるんですよ。それはタタールの奴隷頭。ロシアって前回も言ったようにモンゴル帝国の北西にあったウルスであるジョチウルスの支配にありましたよね。まあでも支配といっても奴隷的なイメージの立場にいたわけでは全然なくて、別に税金さえしっかり払ってれば自治権はあったんですけどね。むしろモンゴル人から官僚制による統治システムであったり税制の仕組みであったり、あとは道路網の整備方法とかいろいろなことを学んでもいます。だけどモンゴル人が後ろ盾でいないとロシア人が勝手に下克上できない世界だったんですよ。ある時ロシアでモンゴルに対する反乱があって、モンゴル側の施設まで殺されるっていう結構な大ごとに発展していたんですけど、イヴァン1世はそれを大勢の軍を引きですぐに鎮圧させたんですね。でこれが直接的なものなのかわからないですけど、イヴァン1世はモンゴルの藩によって認められて、そしてウラジーミル大公の称号をもらうことができたなんていう話があります。これはねやっぱ右翼系ロシア人からしたらムカつくわけですよね。自国内で出世するために異民族に頭下げて、そんでロシア人殺すんかいってね。ということで、そんなタタールの奴隷頭ことイヴァン一世あたりの時代、モスクワ公国は大公国として成長していったって話でしたが、でもそれでもやっぱりロシアがモスクワ大公国の下で勢いが強まっていって、逆にロシアが従っていたジョチウルスも叙地権の血統が途切れて混乱が生じるようになると、やっぱロシアの中でもモンゴルから独立しようって本格的な動きが出るようになります。例えば1380年になるとモスクワ大公のドミトリー・ドンスコイっていう人の下でですね、ドスコイって言ってモンゴル人とモンゴル相撲とってですね、ちなみにこのモンゴル相撲はクリコボの戦いって呼ばれるもんですけど、それにドンスコイが奮戦してついにモンゴルに勝利することができたんですね。まあでもこの段階では完全にモンゴルからの独立は果たしていないんですけど、まあ、でも確実にその道に今後モスクワ大公が突き進んでいくことになります。モスクワ大公国はドンスコイのひ孫のイヴァン3世の時代になるとロシア国内で最強の敵対勢力であったノブゴロドを併合することになって、そしてロシアの様々な公国たちはモスクワ大公国によって同じように併合されて、これによってロシアの統一の動きが加速されていくんですね。でこの頃ついにロシアっていう用語が正式に登場してくるようになります。そんでこの頃にはスラブ人とノルマン人も同化していって今のロシアの原型が出来上がったわけですよ。ロシア世界っていうのはキエフ大公国の崩壊以降様々な公国が独立していたわけで、ただの武力による一過性の統一ではなく、それらを真の意味で統一させようとすると何が必要か皆さんわかりますかね。これは別にロシアに限らず世界中の様々なエリアと時代で普遍的なもんですけど、多くの人を一つにまとめるには圧倒的な権威が必要になってくるわけですよ。権威 イヴァン3世はその権威をちょうど良いタイミングで獲得することができた人なんですよ。というのもこの人は15世紀中盤から末に活躍した人で、その頃の東ヨーロッパ世界っていうのはこれまた世界史上でも超一大事件が起きる頃ですよね。それは何かっていうと、ビザンツ帝国の滅亡、1453年オスマンのメフメト2世がですね、コンスタンティノープル汚さんかって言ってビザンツをぶっ倒したと。で、ロシア人っていうのは前回説明した通り正教会を信仰していましたよね。その東方キリスト教の守護者として君臨するビザンツ皇帝がいなくなってしまったっていうのは、これは大問題なわけですよ。だけどもし今ロシアで乗りに乗っているモスクワ大公がその守護者となれば、そこに正教会の守護者っていう権威が紐づいて、そうなるとロシアの小国家どももひれ伏して、そしてロシアの統一が一気に近づくではないかと。ということでイヴァン3世はビザンツ最後の皇帝の姪っ子のゾエちゃんと結婚をして、最新のビザンツ皇帝の血統とつながりを持って、ちゃんと帝国の総統のわしの紋章も受け継いで、ローマ帝国の皇帝っていうものを継承することになったんですね。まあ、ここら辺の話はですね、ちょっとロシア史だけではカバーしきれないっていうか、ちゃんと理解するにはローマの歴史から見た方がいいと思うんで、もしローマよくわかんないよって方がいれば、ぜひ私のローマ史シリーズを見てみてください。共和制編と帝政編がありますんで、まあ、忘れた方も復習にどうぞ。ということで、これで晴れてイヴァン3世は皇帝の権威も獲得することになって、自らをツアーリと名乗ることになります。まあ、これは有名ですが、ローマのカエサルを語源とした言葉ですね。でもこの時はまだツアーリっていう称号は一般的ではなくて、ツアーリを正式な称号として用いることになるのはイヴァン3世の孫のイヴァン4世からとなります。で、イヴァン3世はこれでもう自信たっぷりですからね。自信たっぷりなんで、モンゴルからの独立についに踏み出すわけですよ。毎度のように、ジョジウルスから税金払ってねっていう納税通知書が届いてきてたんですけど、こんなもん払うかって言って、それを破り捨てたんですよ。いいですね。私もやってみたいですよ。税務署からの納税通知ハケ持って、税務署行ってね、窓口で、こんなもん払うかっつってね、ビリビリってね。まあ、今の時代、個人でそんなことやっても、まあ、ただ SNS で変人として晒されるだけですけど、中世近代の国家間であれば戦争ですね、これ。なんで、モンゴル軍もモスクワに向かって軍を進めてきたんですけど、でもロシア統一を進め、ツアーリを自称するにまで至ったイヴァン3世のね、モンゴルがなんぼのもんじゃいっつって、もう自信満々になってるイヴァン3世、その威厳というか意向というか、もうそれを見て、まあ、これはかなわんなーって言って戦わずにして引き返すんですよ。これでようやくロシアはタタールの首引きが終わったということになります。自分たちで選択したモンゴルによる支配ですけど、それを圧倒するまでの権威と権力を手に入れたロシア、感慨深いですね。でツアーリというと、一つ有名な世界史用語がありますよね。それはツアーリズムっていうやつ。ロシアの皇帝による専制政治とそれを支えた社会体制のことですが、そんな言葉があるように、ロシアでは皇帝が権力すごい持ってしまうんですよね。この後そのツアーリズムが始まったのは、先ほども名前が挙がったイヴァン4世の時代と言われています。ツアーリを正式採用した人の時代からもうツアーリズムが始まってるってことで、もう分かりやすくていいんですが、とにかくこの人は恐ろしいだったみたいで、雷帝なんて呼ばれています。雷の帝ですね。この人がモスクワ大公になったのはわずか3歳だったんで、独り立ちするには時間かかったんですけど、その間やっぱ調子に乗っていた大貴族とかが出始めたんでしょうね。そういう人たちに対抗するために軍隊強化して反抗的な貴族に突撃させて土地没収したり、反抗的な都市に突撃させて市民何万人も殺害したり、でさらには増税目的で農奴たちが逃亡しないように徹底的に取り締まったり、まあ、とりあえずとんでもなく恐ろしい人だったらしいですね。でこの人の時代では東方に向けた領土拡大の動きが始まります。まずジョチウルスの後継国家としてカザン藩国であったり、あとはアストラハン藩国っていうのがモスクワの東側にあったんですけど、まずこれらを征服して、でさらにその後もどんどん東に進んで、ついにはシベリア方面まで進出をするんですね。このシベリア遠征で活躍した人物っていうのがイエルマークっていう人ですね。コサック隊長イエルマーク、まあ、なんか可愛らしい名前してますけどね、多分めっちゃ怖い荒くれ集団ですよ、この人たちは。コサックっていうのは別にロシアの正式な軍隊とかではなくて、主に逃亡農奴たちによる自由気ままな勢力ですけど、コサック隊とイエルマークっていうのは自由気ままに盗賊活動をしていた人たちとそのドンっていう感じ。なんでこんな人たちがロシアの国策に突然登場したのかっていうのは、実はイエルマークたちは別にイヴァン4世に頼まれて派遣されたわけではなくて、とあるロシアの金持ちがお金を払って東の方に遠征したんですよ。まあ、今ではシベリアなんて、よろしいではシベリア送りだの言葉に代表されるように、もう何もないところへの島流しみたいな、そんなイメージですけど、でもそんな何もないと言いながらも野生動物はいっぱいいるんで、その毛皮がですね大変儲かったんですよ、この時代。 毛皮っていうのは種類によっては中国の絹と同じぐらい貴重なものもあって、なのでイエルマークたちはそういうのを求めて国や町を破壊しながらもどんどん東に行ってたと。でさすがのイヴァン4世も最初はそんな危険な連中使ってさ、ちょっとどこだ思うよみたいなことをしたんですけど、イエルマークが攻め落とした領土とか貴重な毛皮とかを献上してきて、うん、イエルマークいいねって言って最後は認められたなんて話があります。まあ、とにかくこういうことを背景にロシアのシベリアへの領土拡大があったんですね。でちなみに来帝イヴァン4世というと有名な絵画がありますね。あの血まみれの死んだ息子を抱きかかえてイヴァン4世が放心してるやつ、あの絵の中で死んでるのはイヴァン4世の長男のイヴァン、まあ、優秀な人だったみたいですけど女性関係でだらしなくてイヴァン4世と仲悪くてですね、そしてある時起こった雷霆によって衝動的に殺されたみたいな話があります。でもその優秀なイヴァンが死んでしまったためにですね、残った弟のフョードル、この人がイヴァン4世の死後ツアーリを継承するんですけど、この人がまた無能 でなおかつ病弱体質だったらしいんですよ。なんで妻の兄のボリス・ゴドノフっていう人が政治の実権を握ることになって、そんでフョードルが死んだ後このボリス・ゴドノフがそのままツアーリを継承してしまいます。フョードルには後継ぎがいなくて、これによって流陸朝は断絶することになります。実はフョードルにはまだドミトリーっていう弟がいたんですけど、でもそのドミトリーはゴドノフが実権を握ってる間に謎の死を遂げていたんですよ。これは怪しいですよね。非常にボリス・ゴドノフ自体は実は結構優秀な人で、スウェーデンとの戦争に勝って昔失った領土を回復したり、あとは外国貿易を盛んにしたり、大学設置したり、近代化政策をとって評価される面もあるんですけど、でもやっぱりドミトリーの死が怪しすぎて人気があんまなかったみたいなんですよ。で、ゴドノフが死んだ後は各地でドミトリーは本当は生きてる、俺がドミトリーだっていうね、もう偽ドミトリーが各地で現れるんですよ。パワーワードですね、偽ドミトリー。でもこの影響は結構半端じゃなくて、お隣ポーランドがその偽ドミトリーを利用して担ぎ上げてロシアの方に攻めてきたりするんですね。で中にはロシア人や貴族もその偽ドミトリーを本物だと勘違いしてしまっていて、一時マジでツアーリになってしまったりもするんですけど、結局その人も殺されたりとね、もう国内が大混乱になってしまいます。なんで次はそのロシアの混乱を鎮めるためにロシアには新たなリーダーが必要になってくるわけですが、そこで登場してくるのがロシアの次の王朝を築き上げるロマノフ家ということになります。ということで今回はここまでとして、この続きはまた次回お楽しみに。